ジャカルタからこれはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および 4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, bonbanwa. Kyou, watashi Isan ga 1 jikan no nihongo hosou wo okuri itashimasu. Kyou wa niusu. Indonesia no ongaku, sore tomo iroiro na Indonesia no jōhō, soshite Pinisi Sen nitsuite no jōhō wo otodoke shimasu. Tsugi wa niusu wo otsutai shimasu.リスの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。観光省は観光産業が国内総生産に貢献し続けると楽観視していることについてお伝えします。インドネシアのウィディアン・ティップトリー・ワルダナ観光大臣は、中央統計局のデータに基づいて2024年の国内観光客数は 13.274 万人に達して、2023年と比べて約 18% 増加したと明らかにしました。同様に国内旅行者数は10億 21.56 万人に達して、2023年と比べて 22% 増加しました。これは2月5日水曜日、ジャカルタのマルデカ宮殿でウィディアンティ大臣が語ったものです。これらの前向きな業績に対して、ウィディアンティ大臣は、観光部門の発展が続き、国の国内総生産に貢献できると楽観視しています。そのため、ここで同僚たちに伝えたい、私は観光部門の発展が続き、国の国内総生産の発展への貢献部門の貢献がさらに促進されることを楽観視しています。ウィディアンティ大臣は、インドネシアの観光部門は紅葉にも良い影響を与えていて、それは2024年の観光労働人口は2023年と比べて 2.5% 増加したと述べました。ウィディアンティ大臣はさらに、中央統計局のデータに基づいて、2024年の観光労働者数は2501万人と記録され、一方で2023年には2441万人と記録されたと述べました。それでは次のニュースです。インドネシアの投資実現額は1714兆ルピアに達し、目標を上回ることについてお伝えします。投資ゲリュー産業大臣兼投資調整庁長官のロサン・ルスラニ氏は、2024年の投資実現額が 1714.2 兆ルピアに達したと発表しました。2月4日火曜日、ジャカルタのマルデカ宮殿での記者会見で、同氏はこの実績が目標より約 3% 高いことを明らかにしました。2024年の投資総額のうち、外国直接投資は国内直接投資を上回りました。ルスラニ氏によると、最大の外国投資国はシンガポール201億米ドル、次いで中国81億米ドル、マレーシア42億米ドル、米国37億米ドルでした。それでは最後のニュースです。産業大臣は、ラマダン前の食料備蓄が安全であることを確認したことについてお伝えします。インドネシアのアンディ・アムランツ・ライマン農業大臣は、イスラム暦1446年のラマダンを前に、国内の食料供給が安全であることを保証しました。2月4日火曜日、ジャカルタの大統領宮殿での発表で、アムランツ・ライマン大臣は、政府が市場での価格安定と基本食料の 供給確保のために十分な備蓄を準備していると述べました。また統計庁のデータによると2025年第1四半期の米の生産量は大幅に増加し、3月までに800万トン、4月までに1300万から1400万トンに達すると予測されています。同市はラマダンに向けて食料セクターを守るため、すべての関係者が協力することを呼びかけました。別の皆さん、これでニュースを終わります。Eさんが伝えました。
Voice of Indonesia.
リスの皆さん、デルビロメロのグローラアスマラでした。好きな人にはちゃんと言えるべきですね。最近の若者は彼らの気持ちにとってもっと積極的に言えると思いますね。そのため彼らが観光省の観光村プログラムで地域の英雄になれます。それはですね、パンデミックで職を失った観光業関係者がふるさとを観光地に発展させました。その多くは Z 世代やミレニア世代で、観光の影響を理解しています。社会文化的な課題はあるものの、このプログラムは環境の持続可能性と質の高い人材育成に貢献しています。そして東ジャワ州に向かいます。東ジャワ州ルマジャン県のソメルザンが2月6日木曜日、現地時間7時26分に噴火しました。噴火の高さは海抜4076メートルに達しました。ソメルザン周辺のコミュニティは山頂から8キロメートル以内の山の南東部、特にブスコボカン沿いでいかなる活動も行わないよう勧告されています。では皆さん、次はライムラウデのコマンという曲を聞いてみましょう。 Voice of Indonesia。
Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu.
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
kota kembang.
Voice of Indonesia.
では皆さん、次は南スラブシ州の伝統的な船ピニシー船について気になるでしょう。では早速聞いてみましょう。
最初の3年期に海を支配したのはインドネシア人、つまりマレー人でした。中国人は出航していませんでした。シルクロード経由で南アジアにアクセスできなくなった後、中国人は海による交易ルートを探し始めました。それが起こったのは11世紀か12世紀のことで、それまではインドネシア人以外には誰もいませんでした。これは私に8から9メートルまでの波は怖くないの?と聞きました。私はインドネシアでは9メートルの波を見たことがない。見てみたいと言いました。彼はすぐに私と握手しました。ピニシーという用語は19世紀1830年から1940年頃に登場したようです。実際にそれはヨーロッパに由来する一種の方を示しています。国際用語ではスクナキャッチまたはキャビンキャッチと呼ばれ、方が船首の方向に取り付けられていることを意味します。これらの方は、リオ島やプリトン島などの列島の西部地域で最初に使用されたようです。19世紀の終わりまで、この種類の方は、ますます使用され、列島の東側にまで広がりました。それでこのような方は、スラブシ島にも到着し、最終的に方は現在、私たちが知っているペニシの方になりました。タシマグニに住むインドネシア人は海洋生物と対峙する際により安定を高めることが求められています。輸送システムを運営し船を建造できる人々の一つがブロコンバ人です。しかしピニシという用語は1950年代に知られるようになりました。ピニシーという用語は一般に20世紀の50年代初頭にのみ印刷物や新聞などに登場しました。1960年、スカルノ大統領の政権はコンテストを開催し、船にスラブシ島からジャカルタまでコブラを運ぶよう依頼しました。当時の新聞ではまだピニシー船とは何だという質問をされていました。なぜなら当時、ペニシという言葉はまだ人々に知られていなかったからです。実際、公安庁などの記録では、そのような船は今でもパラリと呼ばれているからです。さまざまなパラリの種類、例えばパラリソロンポンとパラリトンコナンがあります。ペニシという用語は80年代、特にピニシー船がバンクーバーに持ち込まれてから一般的な言葉になりました。それ以来、以前はパラリと呼ばれていた船はピニシーと呼ばれるようになりました。したがって現在北陸高いピニシーという用語は実際には元のピニシーが存在しなくなった後に作成されたものです。人々の記憶はあまり正確ではなく、最初のそのような船は1900年にやらにやったという話もあります。しかし誰が誰のためにそれを救ったのかなどは誰も覚えていません。そして第二次世界大戦までオランダの新聞や公安庁の記録などにはそのような反戦は全てパラリとして記録されていました。したがってペニシという言葉の使用は何か新しいものであり、それほど長い間存在して できなかったものであると結論付けることができます。しかし最新のエンジンの使用によりインドネシアの帆船は70年代に全て姿を消してしまいました。イニシル・サンタラがバンクーバーに連れてとられた時のことは人々がとても誇りに思っている思い出です。そしてそのような船を注文する海外の業界者が増えました。ビニシという用語は列島の造船業者や船乗りたちの誇り高い記憶として持ち帰られました。インドネシアには何百もの種類の船があり、それぞれに独自の名前があります。あらゆる種類の船を表すためにビニシという言葉を使用することは実際にはインドネシアの船製造の財産の価値が上がります。ビニシは1986年にカナダのバンクーバーへの最初の遠征以来世界に知られるようになり、乗組員の一人は現在も航海中です。私は1985年に自分のチームが造船所に入ったのを覚えています。その時私はカナダに行きたいと言いました。まだ申し込んでいなかったのですが、ついにフィリップさんというフランス人が来ました。私が行きたいと言ったら、彼は私の家に来てねと言いました。当時他の応募者がいましたが合格しませんでした。一方私は成功しました。彼はカナダに行きたいですかと言いました。私はフィリップさんがまだ私の力を必要とするなら行きたいと言いました。すると彼は8メートルから9メートルまでの波は怖くないのと言いました。私はインドネシアでは9メートルの波を見たことがないので見てみたいと言いました。その後すぐに握手を交わし快楽していただきました。当時私は機械部門にいたのですが、多く見立てる仕事もしていました。そこにはタナベルの人もいて、私を含めて合計4人でした。私は海軍兵にこの波は何メートルですか尋ねたことがあります。彼らは、ああたったの7メートルだよと言いました。私はもう一度、10メートルのものはどんな感じですかと尋ねました。日本の帆柱とペニシと呼べれる7枚の発達した帆を頼りに、 WH は12世紀以来インドネシアの船員にとって目的地まで航海する主な力となっていました。 11 insert 7 Rosli Dabing 風向きに応じて帆だけを頼りに航行していれば、もしかしたら数時間後には風向きも変わってくるかもしれません。このように WHO がないため2時間または1日航行できない可能性があります。機械を使えば速度や到着時間も計算できます。風に頼っているといつ風が来るか予測できません。通常ピニシを作るには1年以上かかりますが、今回アンジュガンビーチとロサリビーチで作ったピニシが最も早く完成しました。25人が作業し、1ヶ月半以内に2つの船がほぼ完成しました。使用される木材はアイアン材、ビーティ材、チーク材の3種類のみしかありません。この木材が選ばれたのはその強度のためです。木材だけで船を建造することは許可されていません。以前はビティ材で作ったフィニッシュが存在していましたが、今ではビティ材がほぼ絶滅して締め切り処理になってしまいました。したがって残りのビティ材は船の骨としてのみ使用され作られました。これでコツが折れることはなくなりました。デッキは地空材でできています。まずは骨格板を1枚ずつ並べて、そして本体が完成したら骨組みを取り付けます。骨組みを設置した後、ツルを設置します。 ここに馬刺しがもう完成し、雨戸絵が完成し、それが床であり、それが部屋です。部屋は壁と間仕切りでできています。これが動画された後、この部分は低くなります。それから帆柱を立てます。その後、恐らく帆柱紐を取り付け、最後に帆を取り付けます。
Sekarang tidak bisa lagi karena sudah berkurang sisa untuk batu tulang. Lebihnya ini kayu jati.
Penyihan seno sekiru tameno seizo hou to keisan wa 19 seiki irai, Murukumba no ara mura no hitobito ni shirarete masu. Sukashi Doitsu no rekishi ya Horsto Libuna ga okonatta chousa niyoru to, kono zousen systemu wo shitte itta hito tachi wa Remo Remo zoku no wazuka 10 nin dake desu. Kono yorikatta wa tatataru.と名付けられています。こんな感じです。造船の専門家にとって重要なことはワンリタルピー、つまり船の長さ、幅、高さについて知ることです。そこは6メートル、長さは30メートル、高さは3メートルです。彼らはちょうど良いするところまで続けます。私たちはこの分野での経験があります。バランスが取れていると言わなくても正確な技術と経験があるので、6メートルに達する高度バランスが取れています。みんなそれぞれの専門知識を持って働いています。この世界遺産の根幹にあるもの、それがその作り方です。船は図面などを持たずに作られとよく言われますか？実はそうではありません。ガゾリはなく、メーターに記録されるさまざまな測定値に変換される公式があります。船体のペグの一番の長さ、フレームの位置などサイズを決定する標識とともに使用されるさまざまな判例があります。この知識を今日でも受け継いでいるのはレモレモ族の新村です。タタタルという造船方式を採用しており、最大で長さ14メートルの船を作ることができるそうです。 PLM 船や70年代にピニシーと呼ばれていた船はもっと大きかったです。つまり1930年代から1950年代のアラ族は、より大きな船を作るためにタタタルと呼ばれる新しい製造法を生み出したという形跡があります。船の建造は非常に複雑な作業です。一般に帆船は18世紀の産業革命以前に存在した最も複雑な人類の創造物であると認識されています。これは人類の歴史を通じて帆船ほど複雑なものは建造されていないことを意味します。私の知る限り、この船の部品または物の数は携帯電話の部品の100倍です。そして全ての部品が正しく機能する必要があります。携帯電話も同じで、小さな部品の一つでも取り付け持ち上げると携帯電話は機能しません。船も同じように、小さな部品の一つでも取り付け持ち上げると電話航行できなくなります。そしてもう一つの大事なポイントがあります。船は正方形のオブジェクトではなく、曲線によって作成されます。カーブは調和していなければなりません。カーブが曲がっていると船は航行できません。おそらくここで曲線の計算方法を教えられたことを覚えている人もいるでしょう。その部分はとても複雑です。しかし船舶曲線が調和している場合にのみ機能するため、この船を作るためには曲線を計算する必要があります。これらの曲線を作成するための知識は船と姉妹から列島で行われてきました。そしてそれらの曲線を概念化する方法は10世紀から20世紀半ばの船とあまり変わりません。これらのことは非常に複雑なので、一般の人々には理解できません。しかしそれをもっと理解し、誇りに思えるものにするためには、そのような事柄が単なるフィニッシュで終わらないように、もっと公認され、一般の人々にもっとよく紹介されるべきです。
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia エラリー海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはプラウカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワとです。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それではプラウカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワ島というタイトルの会話をご紹介します。この会話はカリムンジャワ島でオーストラリア出身のブロガーであるクリス・ジョージ・ロビンソン氏とプラウカリムンジャワの役員の間で行われます。
Hai semua, saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saya sedang bersama Pak Parto. Beliau petugas Taman Nasional Karimun Jawa. Selamat siang, Pak.
Selamat siang semua.
リスナー皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、プラウカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワ島に関連する単語とフレーズをご紹介します。あなたは私の後で続いて言ってください。サーティニ、日本語で現在。ディープシシル、日本語で海岸で。プラウカリムンジャワ、プラウカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワ島。Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. 日本語で今私はカリムンジャワ島の海岸にいます。今私はカリムンジャワ島の海岸にいます。Bersama, 日本語で一緒に。Beliau, 日本語で彼。Petugas, 日本語で役員。Taman Nasional, 日本語で国立公園。リスナー皆さん、会話の中であなたは、Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa。日本語で現在、私はカリムンジャワ島の海岸にいます。という文を聞きました。この文には、浜辺の平らな砂地を意味するパシシル、日本語で海岸という言葉があります。この文の中で、パシシル、日本語で海岸という言葉はカリムンジャワ島の沿岸地域の場所を表すためにクリス氏によって使用されました。他の例は、では自然に関する他の言葉や表現の例を聞いてみましょう。トルンブカラン、日本語でサンゴ礁。トルンブカランディカリムンジャワサンアッインダ、日本語でカリムンジャワでのサンゴ礁はとても美しいです。フタンバカオ、日本語でマングローブ林。Kita bisa menjelajah hutan bakau di Karimun Jawa. 日本語でカリムンジャワのマングローブ林を探索できます。カリムンジャワ国立公園には自然保護区以外にも多くの観光スポットがあります。ビーチと水中の生息地はとても美しいです。古代カリムンジャワはジャワのカリブ海として知られていました。リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Hai semua, Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saya sedang bersama Pak Parto. Beliau petugas Taman Nasional Karimun Jawa. Selamat siang, Pak.
Selamat siang semua.
Rizna, minasan, kore de Indonesia u kouza wo owarimasu.
Voice of Indonesia.
Restart の皆さん、音楽の広場です。今回はクリシオの曲についてお伝えします。クリシオは1960年代に音楽のキャリアをスタートしました。彼はキャリアを通じて多くのヒット曲を生み出してきました。そのうちの一つは「運徳」という曲です。この曲は1997年にリリースされたアルバム「カラチンダムゴンデ」に収録されています。この曲は愛、ロマンス、楽観主義に包まれた混乱のニュアンス、そして誰かのソロメイトへの献身などあらゆることを表現しています。この曲は人間関係に対する強い信念と揺るぎない忠誠心も表現しています。それでは皆さん、クリシュの運徳のタイトル曲です。楽しんで聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Menunggu walau ke ujung dunia.
Voice of Indonesia.
Suka padamu tiap kali kau bermanja, gemetar terasa di dada. Ingin ku bisikkan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada sekolah, satu SMA.
リスナー皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。次は英語の1時間番組を送ります。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は VOI_Official、 TikTok は VOI_Official、YouTube は POI オフィシャルです。それではまた次回お会いしましょう。